ったの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHO の岡見文勝です。おとといは2017年、6月の13日火曜日ですね対案でした。はい、ということでですね、今回はやはりこちらはHuluだったかなで見ました、アイ・フランケンシュタイン、こちらをね紹介してみようと思うんですが、もともとね気になったわけですよ。今更フランケンシュタインかと。2014年に、アメリカとオーストラリアで制作されたアクション映画なんですけれども、今更フランケンシュタインかと思いつつも、フランケンシュタインでアクション映画っぽいものってそういやありそうでなかったなと思ってですね、でずっと見たかったんですが、その公開当時日本でも2014年ですよね、2014年の9月、アメリカでは1月に公開されて日本では9月だったんですが、ずっと気になってて、で、Hulu であったんで見たんですけれども、これね、まずそのタイトルのアイ・フランケンシュタインってのは現代もアイ・フランケンシュタインなんですけれども、これフランケンシュタインのモンスターはフランケンシュタイン博士が作ったんであって、そのモンスター自体はフランケンシュタインじゃねえじゃんっていうのはずっと思ってたわけですよ。まああの藤子 A 不二雄先生の怪物くんみたいなのはいいですよ、あのフランケンみたいなね。そうなんですけど、他のその怪物をしてフランケンシュタインっていうのはちょっとなと思ってたんですが、このアイ・フランケンシュタイン詳しくはお話ししませんけれども、タイトルねちゃんと通ってます、通ってますっていうか、その原作の大元の原作をちゃんと組んでやってます。そこはね、ああそうか、そういうことかと。最後のねそのセリフがね、あのなんかちょっと、あ、今時なんか珍しいなと、2010年代になってまだこういうあのセリフ回しをやるんだっていうのはちょっとかえって新鮮でしたけれどもね。でもまあなんか納得のタイトルといえばタイトルですよ。で、肝心のその映画なんですけれども、このスチュアート・ビーティーっていう監督、あんまり私知らなかったんですが、まあ何ですかね、代表作といえば何だろう、コラテラルとかここあと30 Days of Night とか、あとまあ G.I. ジョーか、 G.I. ジョーがありましたね、ギアーズ・オブ・ウォーとかね、なんかそういうのがありましたけど、そういう監督なんですっていうと、あとパイレーツ・オブ・カリビアンか、パイレーツ・オブ・カリビアンのこれは何本目だろう、呪われた海賊たちっていうのは何本目なんですかね。最近1とか2とかって言わなくなっちゃったからね、なんか何本目だかよく分かんなかったりしますけれども、そういうのを撮ってた監督なわけですよ。だもんですから、まあそのフランケンシュタインでアクションものっていうのもまあ分からなくもないなと。もうだって向こうの国はね、エイブラハム・リンカーンがヴァンパイアハンターだったっていうね、映画作っちゃう国ですからね。まあ、あんまりもうフランケンシュタインがアクションやってたら驚きはしないですけれども、これね、お話としてはまあすごい何でしょうね、ツッコミどころも満載ですし、結構安い話ですけれども、そういうことを前提に理解した上で見てたら結構楽しめる、あれこれ続編できんじゃないのっていうようなねお話なんですよ。で、そのフランケンシュタイン自体は大元の原作はあれって、私もちょっとあんまり詳しく覚えてないですけども、最後あれでしたっけ、南極だか北極だか行ってそのまま姿消しちゃうんでしたっけね、なんかそんな原作そんな感じの終わり方で、死んでんだか生きてんだかもよく分かんないけれども、そのフランケンシュタインがまだ生きてましたという話なんですね。不死身だったということで、もともと魂がないからね、不死身だったっていう体でね、まあそうは言ったって腐るだろうと思うんだけれども、まあそういう体で何百年も生きてて、で時代は現代に至るわけですよ。昔のシーンもあるんだけれども、昔のねそのフランケンシュタイン博士がその怪物を作ったとこから、でその、そのまあ恨みのあまりね、憎しみのあまりその博士の奥さん殺しちゃって、で博士も殺したかどうかっていうところの下りからまず始まるわけですよ。で長いことをねずっと一人隠れてね鍛えてるわけですよ、フランケンシュタインが。なんだか知らないけど、もうアクション映画だから、まあ、アクション映画だっていう体で見てるから、まあ鍛えるよねって思うんですけれども、で、あ、そうですわ、なんで鍛えるかっていうと、そのまあとあることがあって、フランケンシュタインっていうかその怪物がね一人ぼっちになりましたという時に、なんかね悪魔の使いみたいなのがわーってやってくんですよ。でその悪魔の使いがわーってやってきて、なんだなんだと思ってると、今度は 天使の使いみたいなの来るんですよ。天使の使いが面白かったのはガーゴイルっていわゆるあの教会なんかであの守っているあの羽のついたあの生き物いるじゃないですか。なんかねあの何の何でしょうね、元のベースは何の動物だかちょっとよくわからないですけれども、その羽がついたガーゴイルが、まあ、人間になったりガーゴイルになったりとかするんですけれども、ガーゴイルが天使の使いで、その悪魔かなんかにその引っ張られようとしていたフランそのモンスターをガーゴイルが救ったかと思ったら、ガーゴイルはガーゴイルで監禁しようとして、で怒ったそのモンスターはそこからまたあの脱出して、もうねもう天使も悪魔も知らんっつって、俺は俺でねなんか一人で生きるみたいな感じで、それで一人で鍛えてるわけですよそれがどっかのわけのわからないところで、ね、で結局その彼は自分は一体何者なんだというのをその究明するために町に出てくるわけですね。そこも何かきっかけがあって町に出てきたかどうかもうついこの前見たばっかりでもう忘れちゃいましたけれども、でそこで結局またその悪魔とその天使の狭間に立って争いに巻き込まれると。でなおかつそのまあだからそのフランケンシュタイン博士のその昔の、その人造人間を作った時に書いていた日誌みたいなものですね、記録ですよ。それをその今現代でも生きているその悪魔が手に入れようとするんですね。それを狙ってるわけですよ。でガーゴイルはそれはもうね門外不出のものにしてね、奴らの手に渡しちゃいかんって封印したりとかして、でそこに間に何にも知らない科学者がいるんですね。女の子のな綺麗なね科学者がいて、でそれが巻き込まれたりするわけですよ。まあまあ言っちゃえばそういう話で、そこでフランケンシュタインというかそのモンスターはどっちにつくんだろうかみたいなところで生きながら、まあその天使と悪魔の戦いに巻き込まれていくみたいな、まあ単純に言っちゃえばそんな話なんですけれども、これね主演がアーロン・エッカートって結構芝居ちゃんとしたお芝居する人で個人的にすごい好きなんですけど、アーロン・エッカート気づけばなんだか知らないけどそういうアクションものだとかによく出るようになってるなと。私ね彼が出てた作品で一番好きなのはベティサイズモアも良かったですけれども、あとまあペイチェックも面白かったですけどね、サンキュースモーキングっていう作品がすごい好きだったんですが、最近はやれダークナイトに出たりだとかね、世界侵略ロサンゼルス決戦とか、ロサンゼルス決戦のマイケル・ナンツ総長役も良かったですけどね、あとダークナイトも出てるでしょ、あとエンド・オブ・ホワイトハウスでは大統領役やってましたよね、あれも良かったですけれども、なんかすっかりもうアクション映画にね結構おなじみの俳優さんになっちゃいましたけれども、ちゃんとお芝居もできる方なんで個人的にはすごい好きなんですが、フランケンシュタイン、まあ、フランケンシュタインというかその人造人間ね改造人間役をやってて、なかなかなかなか素晴らしかったですよ。これがね彼いいですよ。だからそれがまたねこれなんかダークヒーローみたいな感じで続くのかなと思ったけど、別にこれ DC コミックでもマーベルコミックスでもないんですよね。そこもすごいですよ。原作がね一応あるらしいんですけれども、原作は何だろう、グラフィックノベルか、グラフィックノベルですね。どっちの出版社かどうか分かんないですけど、でも多分ねどっちも関わってないんですよね、マーベルとかDC とかも。なんで、もうこれ1本目それなりにヒット、全世界で、まあでもそうか、制作費も結構かかってたから全世界でいくとそんなに売り上げが良かったってわけではないのかな。脚本がね一番最初に書いたのがアンダーワールドって言って、あれもアクションものですけれどもね、それ書いた人が第一稿の映画化権をレイクショアエンターテインメントに売り渡したとこからスタートしてるんですけれども、いやこれいいですよ。何も考えないで見る分には、そういう解釈があるかと。もしだからフランケンシュタインが今の現代まで生きてて、で悪魔もその今人間のねその世界の中にね紛れ込んでったらどうなんだろうみたいなね、で天使たちはどうしてんだろうみたいないうようなところで、まあ物語が進んでいくわけですけど、いいですよ。荒唐無稽でもう今本当にもうねCG とかもいろんなの使えるからもうすごいすごいことになってますからね。はい、ということで、まあ見た後に何か余韻が残る作品でもないですけれども、たまにはこういうアクション映画もよろしいんじゃないでしょうか。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。